発信 DIY エンジン。皆さんこんにちは。発信 DIY エンジンエンジニアの寺野です、ライブ会を重ねてまいりました、あと一月ほどでこう半年になろうかと、そんな感じでしょうかね、まだまだ寒い日が続いたり続かなかったり、あったかくなってだいぶ動きやすくはなってきたんですけれども、まあ夜は寒いですね。まだ、こんな日はもうちょっとそのまま布団に入って起きたら夜中っていうことがたまにあって、だいぶへこんだりもしているんですけれども、はい、本日まあいろいろありましてこんな時間になってしまいました。今週とてもこう物を作るのが忙しいというのはまあ言い訳になってしまうんですが、現在、先週話したかな、キリコキュービーのコスプレ用のパーツを作っていて、まあ佳境に入っているというそんな感じですね。パーツなんで本当に全体的な部分は作ってないんですけれども、体のベルトと、肩当てと、あとホルスターと、まあできればアーマーマグナム、あのキリコキュービーが持っている銃ですね、を作ってやろうと、そういう感じでやっております。本日もまあ、私が参加している、ポッドキャストね、ポッドキャスト連合でいいのかな、白芸もこもこパレードの会議に行ってまいりまして、まあ、年上の人が説教されていたりしな、されていなかったり、されていなかったり、まあ、そんな一幕もあり、来月のイベントのことを話したり、来月4月の、何日だったかな、第2水曜あたりかな、4月の17日木曜日にまた白芸でイベントがされるそうで、無職の私としてはその日まではもしかしたらちゃんとした社会人として復帰しているかもしれないなというそんな話をしつつ、していなかったら、出れるかどうか怪しい。もしかしたらまあそのイベントに私も出ている可能性が大いにあるので、もしよろしければ皆さん、4月17日白芸の方までお越しください。というわけでですね、本日は、ただいま作っているキリコキュービーの、コスプレ用のものをどうやって作っているかっていう、そういう話をしたいと思います。キリコキュービーのベルトなのですが、まあ実際には私と、その依頼主の方と、まあ二人体制で作っているというそんな感じですね。キリコキュービーの全身のあのオレンジ色のつなぎ、あれをまあ向こうの方が作って、で、私が作っているのは、キリコキュービーの、その他のパーツと、そんな感じです。素材はですね、まあ、安く合皮を使っています。本革で作ると、ちょっと大変な量がいるんじゃないかなということで、まあ、そういうことになったんですけれども、合皮自体は、東急ハンズ心斎橋店で買ってますね。これが、10センチ単位で測り売りされているやつなんですけれども、横幅がまあ結構な長さ120ぐらいあるのかな。それをまあ10センチ単位で、130円ぐらい、130円ちょっとかで売っておりまして、まあそれを買ってきて、まあそれを裁断して 作っているわけなのですけれども、最初はですね、まあベルトはいいんですけれども、合皮ということで、こう端を処理しないと、こう、まあ裏が布ですから、端の処理しないとほつれてしまうというのもありますし、こうやはり革と違って薄っぺらいのと、裏が布なので断面がちょっと汚いのとがあって、端を5ミリほど折り返して処理しているのですけれども、まあ最初はここを100均で買ってきた強力めの両面テープで留めていたんですけれども、いかんせん布相手だと、こう、この両面テープ弱いというか、まあ、作った当初はいいなと思ってたんですけれども、翌日、貼っつけたものを見たら、見事に剥がれていたと。まあ、これは、革の復元力に対してこう粘着力が負けていたという、そういう話なんですけれども、まあ、それを、なんとかして、解消しなきゃいけないっつって、まあ結局はボンド、汎用ボンド G10 を使ってくっつけちゃってるわけなんですけれども、まあどの道裏になりますから、まあ問題ないっちゃ問題ないと。まあそれを各パーツ切り出していってくっつけて、まあ力がかかる部分はボンドではなく塗っていると。表地のこう、方は、ビニールが貼ってあるんでね。まあそこと、表地と表地を、ボンドでくっつけるんだったら、それなりに強力になるんですけれども、表地と裏地とか、裏地同士でやったりとかいう場合は、さすがにボンドだけでは心もとないということで、ちゃんと、糸でもって塗っているという状況になっております。ということで、まあ、体のメインとなるベルト部分は、まあ、一週間ほどでできたのですが、まあ、それと同様に、ガンベルトというか、腰の両サイドについてるポーチとホルスターですね。それも、切って、貼って、塗ってやれば、一日二日でできるという感じで、なんとかなったんですけれども、あと、今作っているのが、まあ、キリコキュービーの型で、まあ、これを、本当に私、革を使って、裁縫するというのはよくやってるんですけれども、あまり立体を作るというのはやってないんですよね。まあ、立体、ポーチとかで立体はやるんですけれども、そもそも基本直線の立体になるわけですね。ですんで、こう、ここは横、ここは後ろ、いや、ここは底、ここが上やから、こんだけ幅取ってっていうのは楽なんですけれども、型当てみたいに曲線になると、曲線の立体を作るってなると本当に難しいなということになってくるんですけれども、まあこう、曲げて切ったやつを、こう表地同士、ボンドで貼り合わせて、ちゃんと、さらにこう、そのまま、つけてしまうと、こう、合皮なんで、すごい、ペラペラなんですよね。そこをなんとか立体に見せるように、裏にちょっと強度を補強するものを貼り付けて、まあ、あとは、丸くなるように型をつけてやればいけるかなという、そんな感じで、今やっています。で、今、片方を作って、丸まるように、固定して寝かせている状態ですね。まあ、その辺でなんとかなるかなという感じにはなったんですが、あとね、ベルトでキリコキュービーの画像を見てもらったらわかりますけれども、バックルとか、ベルトの要所要所に金属製のパーツがついてるんですけども、こんなもん、ほんまに買ったら、1個500円ぐらいしますかね。全部買ったら多分、まあそれだけで3000円ぐらい飛んでしまいそうな。で、まあ当然中央のバックルなんて、そんな形のもの売ってないわけですから。まあこれをなんとか、 せんといかんのですけれども、せんといかんのですけれどもって言いながら、そんなもんなんとかなるかみたいな。ということで、私が作っているのは、昔100均で買って、今もまだ売ってるのか分かんないんですけれども、青い目の細かい発泡スチロールですね。それを、ウレタンに近いのかな。まあ、それを切って、こいつは非常に軽くて、加工がしやすいんですけれども、まあ一番の問題は強度がない。で、あと塗装がめんどくさい。木とか発泡スチロールとかは、塗装するとですね、まあ、穴だらけなものですから、その穴の方に塗装した部分が吸い込まれてしまうっていうことが多々あります。で、まあもちろん、元々が凸凹なわけですから、塗装したらその凸凹がもろに浮き出てしまう。まあ、塗装っていうのがそもそも、凹凸なんかを隠さないように薄い膜を張ってるわけですから、そういう元々が凸凹なやつは、鳴らしてやらないといけないわけなんですけれども、まあそこで出てくるのが、先週の、工作の本で出てきました、ジェッソっていう薬品ですね。これがまあ水性のコーティング用の塗料なんですけれども、東急ハンズに行ったら、そういう目の細かい発泡スチロールのスタイロっていうのがあるんですけれども、それを売ってるところに、かなりの高確率で置いてあります。そのジェッソ、まあ真っ白で、ボンドを粘着性のないボンドという、そんな感じですかね。まあサラサラしてるんですけれども、それを筆で塗ってやると。で、固まれば、まあ表面に薄い膜ができているので、その上から、サーフェイサーを振って、サーフェイサーというのは目地を消すための、プラモ屋でよく売ってるスプレーですね。振って、若干安いで、紙やすりで表面鳴らしてやって、で、まあそれからスプレーしてやれば、まあそれなりには格好はつくかなという、そんなやり方をやっていまして、まあそれで銀色のバックル部分ができましたと。まあ、バックルにしてはでかいなという部分はあるんですが、透明ネビの分には大丈夫だろうという、そんな感じになって、で、まあ最後の、キリコキュービーが持ってる、銃のアーマーマグナム、これどないしようっていう話にはなったんですが、まあ作った人間が今見ても、これでいいんかなという感じになっています。一応これ、モデルガンなんかな、キットとして売られているそうなんですけれども、価格1万8000円。というかね、これ作ってって言われたんが2週間前なので、そんなもん作れるかという話にもなってしまうんですけれども、まあなんとかなったのかなってないのか。材料は、100円ショップで売ってる拳銃、引き金引いたら火花が出てカカカカカカカカっていう音が出るやつですね。あれの、まあ、重心部分をノコギリで落としてやって、重心部分が、まあ、アーマーマグナムの方はこうでかい筒のついた単発銃みたいな形になってるので、これどうしようかなと、同じサイズのものを探した結果、同じく100均で売っております、丸の棒材、木材ですね。それ買ってきて、まあ、ドリルで中心に穴を開けて、穴広げて、ジェスト塗って、サーフェイサー塗って、ヤスってヤスってなだらかにして、まあそれ塗装すると。 塗装も100均で売ってる黒のスプレーなんで、正直言うといけるのかという、そんな心配しきりでございます。下に銀を拭いた方がかっこいいのかな、もしかして。それをまあ今日明日中に何とかやらないと、アーマーマグナムの、バレルの部分の下にですね、木製の握りがついているんですけれども、まあ、これも同じく、発泡スチロールを削って茶色に塗装したものを貼り付けようという、そんな魂胆になっております。だいぶなんか本来の市販されてるアーマーマグナムに比べてだいぶ不格好になってるんじゃねえのっていう風に考えております。でもまあ2週間で私ができる範囲なので許してねという、そんな感じですかね。次の今週の、土曜日に使うそうなのですが、うまくいくことを願っております。まあ白毛もこもこパレードを主催しているブッチョさんがね、ボトムズ大好きなんで、もしかしたらこれこのベルト部分流用して使うかなと思って、ベルト部分1メーターぐらいにはしてあるんですけれども、ブッチョさんだいぶ大柄なので1メーターのベルト入るかどうかもちょっと心配っていう、そんな状況です。ダメならダメで、まあ何か次考えます。というわけで、先週今週と、コスプレ用品にかかりっきりになっておりました。発信 DIY エンジン、今週からなんかこうちゃんと白毛もこもこパレードに参加していくことになっておりますので、あと告知として、白毛もこもこパレードの部長さんが21日に北海道に行くのかな、でそこで、ラジオの方で作成した T シャツをまあ販売するということになってるんですが、駅前で、手売り状態で販売するということなので、とてもスーパーログさんという方がデザインした T シャツで、とてもかっこいいデザインなので、まあホームページの方に掲載されておると思いますが、ぜひ欲しいと思った方は青春アルデヒドの部長さんに連絡を取って、札幌駅前と22日は仙台駅前で、売られるということなので、ぜひ連絡を取って入手してみてください。というわけで今週の発信 DIY エンジンはここまで。ぜひ来週も聞いてください。ありがとうございました。